まず4章の25節、30節をお読みいたします。私は信仰の役です。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言われた。女は自分の水飴を置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください。私のしたことを全部私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。続きまして、同じく4章39節から42節です。さてその町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたことを全部私に言ったと断言した。その女のことは言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救いだと知っているのです。聖書の場所は以上です。司会者は短くお祈りいたしますので心を合わせてください。私たちが心の底から愛しております私たちの救い主、天のお父様、まずあなたの尊い皆を心から賛美申し上げます。私たちはあなたの恵みによって日常の一切からこのようにして出来上がってください。こうして第31回ヨーロッパキリスト社の集いにお一人お一人の名前を呼んでくださり、この場に集めてくださいましたことを心から感謝申し上げます。すでに多くのことが語られました。私たちは御言葉を通し賛美を通して実に多くの恵みをすでにいただいています。しかし、この朝もどうぞ、あなたご自身が今一度、私たち一人一人に直接語りかけてください。私たちの心は飢え渇いていますから、主よどうぞ、あなたご自身が語ってくださいますように。今日、あなたがお持ちになられます、高橋牧師を強め、豊かにお持ちくださいますように心からお願いいたします。私たちが本当に喜びを持ってあなたの御言葉に聞き従えることを願っています。すべてを待ち望みつつ、愛する私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは今日はパリプロテスタント日本語キリスト教会の高橋実牧師です。今お呼びいただいた読みました聖書の箇所から、証しによる伝道というタイトルでお読みいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。
願いします。
神の高橋と申しますけれども、今司会をしてくださった兄弟の自己紹介がなかったように思いましたけどあのパリ教会の役員、総務役員をしてくださっています富永茂敦兄弟でした。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、今日の集会で最後になりますけども、私はこれが終わりましたら朝食をいただく前にもすぐ出発しなければなりません。今日パリでの礼拝に間に合うように帰りたいと思っておりますから、これが今回皆様にお会いする最後の機会になるかもしれません。楽しいプレ大会を入れまして5日間の時を皆さんと一緒に過ごすことができたこと、非常に嬉しく思います。素晴らしい大会だったと思います。この大会を準備してくださった皆さん、またいろいろと講師に当たってくださった皆さん、そして参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。主催者ではないんですけど、皆さんにはお礼を言いたい気持ちでいます。今回のメッセージのタイトルとして証による伝道というふうに言いさせていただきました。で、今回のその大会のテーマが伝道ということ、まあ、私たちにとって伝道ということは確かに教会の使命であるとともに、私たち一人一人の使命であるということを思わされます。で、伝道ということに対して私たちはすぐ、自分のできることによる伝道、そしてどのように伝道したらより効果的に伝道することができるか、そういったことをこう考えていらっしゃったのではないかと思うんですが、私が最初にですね、クリスチャンになりまして、まだよちよち歩きの頃に伝道しなさいということを言われた時は、ちょっとこう重荷に感じたこともありましたけれども、誰にでもできる伝道というのがやはりある。私たちが構えて牧師でなければできないような伝道、あるいは私たちがもっとこう効果的な伝道というふうにいろいろ重荷に感じてしまうと、伝道ということがちょっと大変になってくるかもしれませんけれども、証による伝道というのは私たちの生活総合の中でイエス・キリストを見ていただくことができる、そういう伝道、構えてこちらが特別に言葉をこう用意して言わなくてもできる伝道、そういったものがこうあるのではないかと思います。そして今日テキストに選ばせていただきましたこのヨハネの4章には、一つのその例がこう見られるように思っています。で、この背景ですが、ちょっと、パワポをお願いできますでしょうか。1節のところから、というか3節のところから簡単にこう背景を見ていっていただきたいと思うんですが、非常に有名なところですので皆さんもよくご存知だと思います。3節のところに、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。イスラエルではユダヤ地方といわれる南の方と、それから北の方のガリラヤ地方というところがありますけれども、イエス・キリストはその北の方のガリラヤ地方を中心に伝道をしていらっしゃいました。そしてたびたびこう南の方、エルサレムの方に下ってはまた帰っていかれたんですが、ここを見ますと3節の後にガリラヤへ行かれたの後に、しかし今回はサマリアを通っていかなければならなかったということが書かれています。そして5節のところを見ますと、そこにはヤコブの井戸があった、イエス・キリストがその途中休まれたところですけれども、イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられたということがあります。イエス・キリストもこの時は疲れを覚えていらっしゃった。私たちの生活の中でも疲れを覚えることがあって、休まなければならない時もあります。で、この時には、7節に一人のサマリアの女が水を汲みに来たというわけで、そこに女の人が登場してきますが、その時にはイエスの弟子たち、8節を見ますと、弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。ちょうどイエス・キリスト一人がいらっしゃるときに、サマリアの女の人がそこへ水を汲みに来た。で、イエス・キリストの方からここでは声をかけられています。 私に水を飲ませてください。でそこでいろいろとこう問答が始まります。まあ、当時の服装からして、あるいは様子からして、そのサマリア人というのと、それからユダヤ人というのとはこうすぐ分かったようですね。そしてしかもあまりこう仲が良い関係ではなかったという、そういう背景があったようですけれども、いろいろと問答が始まりまして、イエス・キリストは非常に大切なことをこの女の人に伝えようとしていらっしゃるんですけれども、なかなかうまくその会話がかみ合わない。順番に読んでいきますと非常に長くなりますけれども、生ける水をあなたに与えることができるというふうなことをおっしゃっても、その女の人には生ける水というその意味はよくわからない。ただ自分たちが生活に使って飲んでいるその水のことしかこう思い浮かばないようなところがあったようですね。けれどもイエス・キリストはさらにそれが永遠の命に至る水というふうに、おっしゃってもまだピンとこない。で、あなたは汲むものも持っていないのに、そんな水を私に与えることができるなって、どうしてこの井戸から水を汲むことができるんですかというふうな、そういうふうなトンチンカな会話が続いていました。けれども彼女が、でもその水を私がもう毎日毎日汲みに来なくてもいいように、永遠にこう飲めるような水があるんでしたら、それを私にくださいというふうなポイントにやってきました。そこでイエス・キリストがおっしゃった言葉、16節のところですけども、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいというふうにおっしゃいました。まあ、イエス・キリストとしては、イエス様としてはこの時に女の人にこうさりげない調子で言われたのかもしれない。まあ、女の人もさっきの質問の追記でまた自分にこう返ってきた質問に対してさりげなくこう答えたつもりだったのではないかと思います。まあ、私には今呼んでこいと言われても夫はありませんよということで、その会話を終わらせたいと思ったのかもしれません。あ、今日はあれ時間をタイマーをだいぶ決まりなしちゃいますから、はい、じゃあ気をつかなきゃならないですその時におっしゃったイエス・キリストの言葉、18節の終わりから、私に夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではない。これを言われた時に、この女の人はどういう気持ちで受け止めたいでしょうか。おそらく今まではこうさりげなく会話を交わしていたけども、ドキンとこう自分の罪を示されたのではないかと思います。今まで見ていたそのイエス・キリスト、普通の人間の一人だと思って見ていたイエス・キリストが、突然この女の人にとっては特別な存在に見えていた。私の罪を知っていらっしゃる、このお方はただ者ではない。最初の日だったでしょうか、ペテロが大量の魚をこう取れたことに対してびっくりして、このお方はただのお方ではないと気がついた、その気持ちに似ているんではないかと思うんですけども、ここで19節を読みますと、女の人が突然今までの会話と関係のないような言葉を発しています。先生、あなたは預言者だと思います。私の心を見抜いている、私の罪を知っている。この方は神から使わされてこられた預言者ではないだろうか。まあ、これがこの女の人にとって転機になったのではないかと思います。自分の罪に気がついたこと、そして自分の前にいる方が聖なるお方であるということ、まあ、私たちも神様を信じたい、教会に行きたい、クリスチャンになりたい、いろいろな動機があって教会に行ったと思いますけども、まあ、昨日のお話でもありましたように、車庫にいたからといってガレージにいたからといって車になるわけではないという話がありましたけれども、 教会に通っていたからといって必ずしもクリスチャンになれるわけではない。自分の罪に気がつき、自分の前にいらっしゃるお方が聖なるお方であるということ、そのことに気がついたときに私たちにやはり変化が起こるのではないかと思います。でその後もまたいろんなこう会話が続きます。この山で礼拝すべきだと思うという言い方や、また礼拝の仕方、そういった枝葉のことについて話しますけれども、最後に、まあ、いろんなユダヤ人とサマリア人との違いがこう出てきていましたね。あの教派、あの教団というのは違いもあったかもしれませんが、ここでも共通の項目がありました。素晴らしいことですけども、25節今日読んでいただきました最初のところですけども、女の人がイエス・キリストに言いました。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。非常に大切なポイントだと思いますね。この世の中いろんなごたごたがあって、また争いがあるけれども、メシアというお方が来られた時には全てが解決される、まあ、そういう希望がありました。これはユダヤ人にもサマリア人にもこう共通であったように思われます。まあ、私たちの信仰にもそういった共通点があるのではないでしょうか。いつかはイエス・キリストが再び来られる、再臨してくださる、その時には私たちの問題が全て解決される、まあ、そういう希望もこうあると思います。さあ、そのメシアというお方、いつ来られるかわからないけれども、そのお方が来られる時には、まあ、彼女はかすかな希望を持って表現したのではないかもしれないかと思いますけれども、その時に言われた26節のイエス・キリストの言葉、あなたと話しているこの私がそれです。これは驚くべき言葉ですね。今向かい合っている人、ただの自分たちとこう多少敵対しているユダヤ人だと思っていたそのお方が、自分の罪を知らされたことによって預言者かもしれない、神様から扱わされてきた方かもしれないという思いになったとき、でもさらに偉大なメシアという方、救い主がいらっしゃるというふうに言って、まだ気がついていない部分にイエス・キリストが私がそれですとご自分のことを言われた、まあ、この女の人にとってそれこそ腰を抜かそうのびっくりした言葉ではないでしょうか。はっとこう何かに打たれたように思います。ちょうどその時弟子たちがこう帰ってきました。そこで会話は一旦中断されますけれども、女の人は今受けたその御言葉の衝撃、そこに立ち続けているわけにいかなくなって、彼女は自分の持ってきた水瓶をそこに置いてすぐに町の仲間のところに行きました。そしてはこちらでは弟子たちとイエス・キリストとの会話が続きますけれども、39節イエスキー、この女の人、ごめんなさい、イエスキリストに出会ったこの女の人がすぐに仲間たちのサマリア人のところに走っていって彼女が伝えました。そして私のしたことを全部言い当てた方がいらっしゃいます、ひょっとしてこの方がメシアではないでしょうか、私たちが待ち望んでいるそのメシアではないでしょうかという一言を伝えました。そうするとそれによってサマリアの他の人たちもえっというわけで、すぐさまイエス・キリストのところに駆けつけてきた。その39節からちょっと見ていただきますと、その町のサマリア人のうちの多くの者が、あの方は私がしたことを全部私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じたとありますが、彼女がやったことというのはそれだけですね。私の犯してきた罪 という表現はしませんでしたけども、私がしてきたこと全部を言い当てた方がいらっしゃる。ひょっとしてこの方がメシアではないでしょうか。この言葉にはこう真実が、迫力があったと思われます。自分のうちにそういう確信を持っていたんではないでしょうか。その確信というのは、彼女がイエス・キリストと出会ったことによって与えられた確信、イエス・キリストがどういうお方であるかということを知った時に与えられたその確信、この方こそ救い主だ。クリスチャンにとってこの経験が非常に大切な経験ではないかと思います。私たち自身がただ教会に行った、賛美歌を聞いた、聖書を読んだ、話を聞いたというだけではなくて、個人的にイエス・キリストと出会ったという経験、そしてその方前に自分の罪を示されたという経験、そして救い主として私の罪を許していただきたいという、そういう思いでイエス・キリストを受け入れたというその経験、まあ、この人はどのようにイエス・キリストを信じたかという細かいことまで描写がありませんから分かりませんけれども、私たち一人一人が出会い方、感じ方、それは信じ方は違ったかもしれませんが、イエス・キリストというお方を知った、そしてこのお方がメシアだというならば、自分だけでそのことを縛っておくわけにはいかない、私の罪が許された、神のことをされた、永遠の命が与えられた、そのことを知ったならば、私たちは黙っているわけにいかなくなるように思うんですね。自分の拙い言葉かもしれないけども、それを表さずにはいられない。それを聞いた人たち、その女の人たちの言葉、それによってすぐ行動に移りました。これは素晴らしい、まあ、伝道の一つではないでしょうか。ただこの女の人が言ったことは、私のことを言い当てた人がいる、この人はただ者ではないように思います。メシアではないでしょうか。さあ、その言葉で他の人たちは、まあ、突き動かされたようにイエス・キリストのところに行きました。この人の体験を通しての伝道、証、本当に自分の感じたことを伝えただけの伝道ですけれども、多くの人たちがイエス・キリストのところにやってきた。そしてここで言った言葉、まあ、40節から見ていきますと、彼らはイエス・キリストのところに来て、さらにイエス・キリストをもっとよく知りたいというわけで滞在を延ばしていただいて彼らはさらにイエス・キリストに接していきました。そして41節、そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じたとあります。イエスの言葉によってこの人たちはやはり信じた。で、42節を見ますと、ここにも一つのポイントがあるように思いますが、彼らはその女に言った、もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。確かにあなたが話してくれたことによって私たちはすぐにイエス・キリストのところに来たけども、自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。自分で聞いた、イエス・キリストというお方の言葉を自分で聞いて確かめた、まあ、クリスチャンの人の話を聞いてこうだそうです、こうだそうですと言っている範囲ではまだ力がないかもしれないけれども、自分で一人一人が聖書を読んでイエス・キリストの言葉に出会って、そして自分の罪が示されて、この方がこの罪を許してくださるお方、そういうふうに分かったときに、一人一人がはっきりとイエス・キリストと出会って、イエス・キリストを自分で信じたということができるように思いますね。これは素晴らしいことではないでしょうか。私たちの伝道もこのようなものであればいいなというふうに、私はここを読むたびにこう思わされます。 自分の大切さと素直にそのまま伝える。それによって他の人が興味を持っていただいて、彼らが自分でイエス・キリストを求めるようになってくださる。これはある意味では誰でもできる伝道かなというふうに思います。この女の人も長い間イエス・キリストを知ってたわけではないですね。先ほどイエスと出会って知ったばっかり。新しいクリスチャンの方、信じたばかりのクリスチャンの人にもできる言葉ではないでしょうか。まあ、証による伝道で、これは私自身にとっても同じことが言えるんです。私はあのイエス・キリストの十字架は私のためだった。そして私の罪のために死んでくださったあのイエス・キリストはよみがえって今私のうちにいてくださる。私は罪が許されて神のことをされた。永遠の命が与えられた。そのことを知った時には、前にもお話したんですけども、もうクリスチャンになったばかりで街道の一番後ろの席に座って話を聞いていたんですが、そのことが分かったという私はもう涙が止まらなくなってしまってですね、まあ、一番後ろの席にいたことを幸いにも思い切りこう泣いたんですけれども、私のために死んでくださったイエス・キリスト、私はこの方を全ての人に伝えたい、もうその思いで、去年は55年というふうに言いましたけれども、それから56年間私は本当にこの方を伝えたいという思いで突っ走ってきました。イエス・キリストと出会ったということの幸い、罪が示されてそれが許されたということの喜び、永遠の命が与えられたという、もう信じられないような素晴らしい事実に、神様ってどんなに素晴らしい方なんだろう、イエス・キリストってなんと愛の深い方だろう、私のために死んでくださって私のうちに今いて共に歩んでくださる、まあ、この思いというのはこう黙っているわけにいかない、まあ、そういう気持ちでいます。これは一人一人が体験して伝道するならば、伝道というと決して重荷にはならない、かえって私たちにとって本当に喜びになる、感謝になる、神様の栄光のために生きたいというそういう思いが与えられるのではないでしょうか。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたが御子イエス・キリストを送ってくださり、私たちがそのイエス様とお会いすることができるという幸いをもう一度心から感謝いたします。どうぞお一人一人があなたと出会うことができ、また私たちがそのことを多くの人々に伝えることができますように導いてください。感謝とともに主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
先生ありがとうございます。それではお立ちいただけますでしょうか。お立ちになられる方はお立ちください。賛美いたします。どうぞ。賛美歌の218番、世を守る友の闇夜を照らすです。 ではこれで最後の日の昇天祈り会は終わりになりますけれど、ここから本当の祈り会です、お近くの方は 5,6 人いつものように集まっていただいて、それぞれ祈りの課題を出していただいて祈っていただければと思います。で、時間がそうですね、15分ぐらい、ありますので、ちょっと短いですけれども、よろしくお願いいたします。どうぞ皆さんで集まってください。